皆さんこんにちは。本当に曇り空と思っておりましたけれども、素晴らしい天候に主が変えてくださいまして、心から感謝し、このような時午後の礼拝にお集いくださいましたこと、心から感謝いたします。今日はルカによる福音書と祈りの第9番目として、私のために祈る主、ルカの福音書22章の31節から34節、そこから私のために祈る主と題させて、メッセージを取り継がせていただきたいと思います。まずその箇所を短いところですので、ご一緒に拝読いたしましょう。31節からよろしいでしょうか。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたが立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかし主は言った。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。これは最後の晩餐の時、ちょうどゲッセマネで主がお祈りをなさるその直前で、紀元30年と言われております。すでに皆さんもこのご存知のように、この記事は大変有名ですし、くしくも午前の礼拝で、ちょうどこのような重なる部分、メッセージで語っていただいたこと、私は大変恵まれて聞いておりました。で、ペテロの三度主を否んだところでございますが、このペテロにとってこの時、十字架のこの苦難を直前にしている主イエスの心の内は全く理解していなかっただろうと思うのです。でましてやそのイエス様の十字架の苦しみというような状況になった時に、自分がどのような反応を出すかなどということは想像もできていなかったことだと思います。そのパウロ、ごめんください、ペテロの非常に弱さが出るということ、主はすでにすべてお分かりになっておられ、ペテロが惨めな負けた時のことを前もって警告されて、励ますために私はあなたのために祈りましたと、もうこの時すでに完了形でペテロに言っておられます。で、ペテロはこの試練が襲いかかったとしても、決して自分はそれに負けることなく、主は、主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと豪語します。しかし実際には三度も主を知らないと否定してしまいます。その時のペテロの心は深く深く傷つき、惨めに打ちのめされたことでありましょう。大声で泣いたと書かれてあります。大の立派な男性が鬼のような顔をして、この大声で泣いた姿を想像しますと、本当にここは映画監督にとっては絶対逃すことができない、このクライマックスシーンになる、そのような非常にこの感動的な部分になるだろうと思いますけれども、そのことをこのご存知の主は前もって、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましたと励まされておられます。で、今日は特にこの部分ですね、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましたという部分から教えられたことをお分かしさせていただきたいと思っております。で、この御言葉の中に、私は主のこの優しさと愛に満ちたお言葉だなと思って読ませていただいております。ご自身はこれから始まる捕縛、 裁判、象徴、あざけり、鞭打ちと十字架と続く一連の苦しみは、とても人間的には言葉では表せないほどの痛みの極みでありますしかしそのような中にあっても主イエス様は弟子のことを心配されて励まされておられますここにも主イエスは単なる人間ではなく神であるとの実質を表されているのではないでしょうか私たちも同じように厳しい試練が襲いかかってきてもその背後には主が祈っていてくださるというこの何者にも代え難い力強い励ましがあることを今日もう一度覚えたいものでございますで、御言葉を細かく見ていきます特に1番目のこの31節シモン、シモン、見なさいサタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられましたと書いてありますこのシモン、シモンっていうのはイエス様がペテロという岩という名前をペテロに挙げた時教会の土台となるよという挙げた時にその前の彼の本当の名前がシモンでありますでその生まれたまんまの時の名前非常に個人的にこの人間性というかシモンそのものにズバリと名前に表してシモン、シモンとこの二度繰り返して言われている意味は主がどんなにこの心配しておられたかを表す御言葉であると解説されています私たちのために主は心配していてくださるこれから支援が思いがけない試練に遭うとき主も大変心配していてくださるということは大きな慰めではないでしょうか2番目にこの御言葉は試練は神が原因ではないことを明確に教えておられますサタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願ってと書かれていますでサタンが試練や誘惑苦しみの出発点発端であると聖書は教えておりますこのヤコブの手紙にも同じような思想に1章の13節に誰でもこの誘惑にあったとき神によって誘惑されたと言ってはいけません神は悪に誘惑されることのない方でありご自分で誰を誘惑なさることもありませんと書かれています神は愛であるのになぜこのような苦しみにあるのか私は会わなければならないのかというこの疑問に対する答えがこの御言葉でありますこのことを弟子たちすなわち私たちのキリスト者はしっかりと認識していけない しないといけないと思います誘惑や試練に陥るのは自分の欲望が原因であるとヤコブは書いています誘惑に惹かれて罪を犯しその結果死を招くとまで書かれていますその典型がイスカリオテのユダでありましょう本庁の礼拝のメッセージにも出てまいりましたすでに詳しい説明がされておりますが、ペテロと同じように主の下で訓練されたユダは主イエスを売り銀30枚を手にしますが自分の犯した罪の恐ろしさに絶望して首をくくって自殺をしてしまいますユダはすっかり主イエスを信じることを諦めて自分で自分の罪を決着をつけてしまいましたユダの最大の間違いは主イエスというお方を信じきれなかった罪を許す権威を持つ愛の神であると信じきれなかったことにあるのではないでしょうかここに3番目に主イエスがペテロに言われた私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましたというこの信仰がなくならないようにという言葉が大変重要であることが理解されますユダと違ってペテロはこの3度の裏切りにもかかわらず鶏が鳴いた時主の目で見つめられはっと自分が 言われた御言葉の意味を悟ったのでありましょう。彼は主の許しを信じました。主の 愛の警告を理解しました。主を信じる以外に自分の立ちどころはないと深く納得したでありましょう。彼の涙は自分の傲慢な心を打ち砕かれ、弱さを知らされ、後悔の念に苛まれたにもかかわらず、優しい主の許しの目に心が満たされ、大泣きに泣いたのではないでしょうか。彼の信仰はなくなりませんでした。賛美歌にもありますように、インマネルにあります。福音賛美歌を探したんですけど、インマネルにありました。アーシュの瞳、眼差しよ、いたび我が主を否みたる、弱きペテロを顧みて、許すは誰ぞ主ならずやと。このアーシュの瞳という賛美歌、インマネル賛美歌の264番の2節に書かれております。このように主に扱われた器は、他のキリスト者の弱さをも思いやることができるようになります。ですから主は、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと励まされました。真の信仰の友とは、お互いに弱さを思いやり励まし合う関係を築き上げることができるようになると思います。新約聖書の至るところに、お互いに励まし合いなさいと書かれてあるのも頷けます。特に第一テサロニケの5章の11節に、ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさいと、クリスチャンの交わりの根底には、主を信ずる者同士がお互い励まし合い、そして本当にお互いの弱さを、自分自身の弱さを知り、また他者の弱さを知って理解し合った時に、初めてそこにお互いに励まし合うことの大切さ、そして祈り合うことの大切さをここで教えられると思います。今日の結論ですけれども、ペテロの中に見ますけれども、自分の力で何かできると思っているうちは失敗をいたします。自分ほど頼りにならない存在はないと知るとき、私たちキリスト者はこのうちにいます主、 Abide with me と先ほど賛美させていただきましたけれども、うちに、私たちの心のうちに Abide してくださる主を頼ることを学びます。パウロは自分の弱さを誇ろうとまで、コリント第2の手紙の11章の30節で言っています。この弱さを誇ろうという言葉、私はなかなか、理解できませんでしたけれども、自分の現実をだんだんと知っていくときに、はあ、そうか、こういうことを言ってるのかということを理解できるようになりました。で、自分の弱さを誇ろうというのは、その誇ろうとこの意味は全く違います。しかし自分の弱さを本当に分かって、そして主にその弱さを預けて、主に働いていただくということが分かるときに、この弱さを誇ろうという言葉を言うことができるようになるんだなというふうに理解させていただきました。で、2番目に、主イエスキリストは私たちを覚えて祈っていてくださるという事実でございます。私たちの信仰がなくならないように祈るという意味は、主にとってご自分に対する信頼を失うということは大変大きな悲しみであるということです。また私たちにとっても、主に対する信頼を失うことはユダの道を歩むと同じで、その最後は死であると自戒したいものでございます。ユダとペテロの違いはここにありました。人間関係でも同じように、信頼を失うということは致命傷です。人間関係を断ち切る最大の原因は信頼を失うということではないでしょうか。主はご自分に対する信仰がなくならないように、ね、祈っていてくださることをしっかり心に刻んで、そのご愛を感謝し、 どのような試練にあっても前進していくよう、主は今も励ましていてくださると思います。私はある方が、大変古い話で、申し訳ございませんが、今でもはっきりと覚えておりますが、津田次男先生が昇天されたときに、私たち家族のために祈る器がいなくなった。彼は本当に私たち家族のために祈る人でした、という言葉が忘れられないのですね。で、私もこの2月に母を天に送りましたが、宣教師として支えられたその背後には、母の本当に祈りがあったということをよく分かっております。そして母だけでなく、教会の皆様の背後のお祈りがあったということ、本当に心から感謝しております。私たちは祈りによって支えられる存在であるということ、人間的にそれほど祈りによって支えれるならば、ましてや主は私たちのために信仰がなくならないようにあなたのために祈りましたと、主は今も私たちのために祈っていてください。主に対する信頼を本当に持ち続けさせていただきたいと思います。それが主に対する主の愛に対する私たちの応答ではないかと思います。お祈りをいたします。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。愛する天のお父様、今日は私たちのために祈る主と題してルカの22章から本当に学ばせていただきました。主は私たちの弱さをよくご存知であり、私たちの実情をよくご存知であります。そして試練が襲ってくるとき、それはあなたから来るのではなくて、私たちにテストとして来ることを今日も教えていただきました。神様、いろいろな面で私たちはテストをされますけれども、主はしっかりと信仰がなくならないように祈っていてくださることのゆえに、心から感謝いたします。神様、どうぞいろいろとあなたに対する信仰心、あるいは信頼を失って、あなたから離れ、教会から離れていくような実情の中にある方を時々思いますけれども、しかし神様、どうぞ私たちはあなたに励まされてペテロの道を歩み続けるものとさせてくださいますように、どうぞ助けてください。そして本当にあなたが励ましていてくださいますことをありがとうございます。弱い私たち、どうぞお互い励まし合い、祈り合いことを持って、本当にお互い手を支えて主の御国に至るまで前進していくことができるように導いてくださることを心よりお祈りいたします。感謝して主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。